マタイによる福音書第17章の1節から8節。6日の後イエスはペテロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れてイエスと語り合っていた。ペテロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペテロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。するとこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し非常に恐れた。イエスは近づき彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみるとイエスの他には誰もいなかった。以上です。熊本地震と東日本大震災の違いがあるとすれば、それは、被災者の心のケアと自立支援のあり方、この2つだと思っています。これからですね、この2つが非常に重要になってくるので、心のケアと自立支援ですね、これは切っても切り離せないものだと思います。昨日もですね、電話でですね、マッサージをやってるボランティアの人からですね、今避難所とかですね、出来上がった仮設をですね回っていると。でそこでいろいろ話を聞くとですね、やっぱりカフェで文句っていうか、こうやってほしいと、坊さんと牧師さんのですねカフェをですね、という要望があるので、やっていただけませんかというですね、なぜかマッサージさんからですね、体のケアをしながらですね、やっぱり心のケアだというふうに言われたんだろうなと思います。カフェで文句もいろんなところにですね、出かけていって今ですね、やっております。多分恐れと不安の違いがあるのでですね、家は残っているか、これからどうすればいいかという不安とかですね、またですね、この先が見えない状況の中でいつまで避難所にいるのかとかですね、仮設に入ってもそれから先はどうするんだろうかとかですね、家が残ってるだけにですね、非常に複雑ですよね。東北の場合は家全部なくなってますから、新しく建てるとか復興住宅にを入る、そういう目標とか希望が多分あったんだと思いますけど、今回はですね、家が残ってるんですね。もしかするとですね、もうちょっと修理すれば使えるんじゃないかなとかですね、いろんな違うことがと思われてきて、だんだん不安が増しているんだろうなと思います。そういう意味ではですね、今回はですね、恐れ死の恐怖とかですね、そういうものじゃなくて、不安なのなので、その不安を一つ一つ取り除いていくという、それがやっぱり心のケアだなと思います。眠れないっていうんだったら、どうやったら眠れるかっていうことを一緒に考えて、それをやっていくと、そうすると不安がですね、なくなると。しかしそういう不安の中でですね、解決されない不安の中で、これでもかこれでもかって余震が来ますし、また、この時期にですね、大雨なんかが降っちゃうとですね、なんでですね、なんで熊本ばっかり降ってるのは、東日本も西日本もみんな降ってるんですけど、どうしてもやっぱりニュースとかなんか見ると、なんで熊本ばっかりっていうのですね、気になるという、不安はこう煽り立ててるんかなというふうに思って見ています。イエス様はエルサレムに向かう前にですね、タボル山というですね、ところで変容されたというふうに聖書は記しています。その時にですね、ペテロとヤコブとヨハネだけがそこにいて、イエス様は真っ白に輝いてモーセとエリアと話しておられる姿を弟子たちは見た。そこで神様の言葉が聞こえてきたんですね。その時にですね、弟子たちはですね、喜んだとは書いてないんですよね。非常に恐れた。普通だったらですね、イエス様がそこにいて、モーセとエリアがいるってことを、神の国がそこに来てるわけですから、非常に喜ばなきゃいけないんですけど、非常に恐れたとあります。直接語りかける神様の言葉を聞いたからかもしれません。神様の言葉を聞くっていうのは、私たちにとっては非常にですね、喜ばしいことのように思いますが、しかしそうではなかった。本来神様というのは裁きの神ですので、私たちはその前にですね、立つ時にはやっぱり恐れですね、がたくさんある、そのことをですね、今日は記しているんだろうなと思います。先週は大きな余震がありましたし、毎日のように余震もありますですね、 まあ、最近では久しぶりに特に大きく揺れた余震がこの前ありました。まあ、もっと恐怖だったことはですね、大雨と洪水の警報が出されて、また山が崩れてですね、阿蘇の方に行けなくなっちゃったというですね、まあ、その何回も何回もですね、被災をですね、重ねてくるとですね、やっぱり前のことがやっぱり思い起こされるんでしょうね。4月14日と16日の思いがですね、ふっと湧いて出るんですね。でもですね、なんかトラウマなんだろうけどですね、でトラウマってなんだろうな、それを思い出してじゃあどうなるんだろうなと思うんですね。まあもういいや、もういいっていうですね、なんで地震とか大雨が熊本ばっかりに来るのっていうふうに叫んでる人がですね、おられますけどもですね、しかしですね、本当にですね、熊本だけに来てんだろうかとかですね、ちょっと一歩引いてですね、いや、たくさんの人たちがボランティアに来て、今一生懸命ですね、復旧してるじゃないかとかですね、そっちの方に目を向けるとですね、考え方が違ってくんじゃないかなと思うんですね。なんかですね、その14日と16日のですね、大きなですね、地震のですね、不安の中にですね、もしかすると痛がってるのかもしれないなというふうな気もせんでもなくて、またそんなこと言うと怒られるんですけどですね。でもですね、そこじゃなくてですね、今見なきゃいけないのは、少しずつでもですね、復旧とか復興がですね、始まってるんだと。そのためにたくさんの人たちがやってきてですね、寄り添ってくれてるんだと。その寄り添いに感謝して、自分たちがどう生きていくか、それでも踏ん張っていこうというですね、その気持ちへと一歩踏み出せるかどうかということなんだろうなと思います。まあ、イエス様は恐れている弟子たちに近づいて手を触れて恐れることはないって言われたんですね。多分このイエス様のですね、恐れることはないっていう近づいて手を触れて言われた言葉に一歩踏み出す勇気をですね、多分弟子たちは与えられたのでしょう。まあ、イエス様のですね、愛をそこに見ることができます。共にいてくださるということはですね、必ず手をですね、そこに触れていてくださるということです。まあ、そう思うと、一歩ですね、今の被災のことを思いながらですね、ちょっと退いてですね、今の現状というのを見ると、そこから希望というのが生まれてくるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか度重なる災害の中にあっても、たくさんの人たちの支えがあること、そしてそれは神様から送られてきている一人一人のボランティアが私たちのために働いてくださっていること、そのことを見、そして信じ、そしてそこに希望を託すことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また悩みのうちの方々、希望が見出せない方々、また被災地の中で苦しんでいる方々の上に、主の祝福が今日も豊かにありますように。今日も私たちが働くために必要な家庭、また必要なものを聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。